エゼキエル書の福音第10回、主の言葉が私に望んだという主題で、エゼキエル書の第29章から32章です。エジプトと聞いたら皆さん何をすぐ連想しますか？そうピラミッドとかね、それからまあいろんなものをねすぐ連想すると思うんですよ。スフィンクス、クレオパトラがいるじゃないですか。ツタンカーメン、ミイラ、全部正解なんです。昔ですね、エジプト旅行から帰ってきた人にどうでしたかって第一印象を聞いたんですよ。そしたらね、エジプトって死んだ国ですねとかって言うんですよ。ってツアーで行くといろいろな遺跡とか廃墟を巡るのが主ですよね。まあいわばお墓参りみたいなもんですよ。死の国というふうなイメージを持つのは当然かなというふうに思います。でもね、私にとってエジプトはね、生きている国なんですよ。というのは、進学校で何人ものエジプト人学生に会ったんです。いや本当に楽しい人たちでした。そしてこの思い出がね、今も私の心の中で30年以上過ぎてるんですけどね、生きているんですよ。いろんな学生に会ったんですけども、私が初めて進学校に行くために空港に降り立った時に迎えに来てくれるはずの人はエジプト人の学生だったんです。まあそれは私は分からなかったんですけども、学校のミッションのところに行ったらですね、実はエジプト人学生があなたを迎えに行く手はずだったんだよ。なんかの食い違いで会えなかったわけなんですけどもね。その人の名前はね、イーラ君って言ってました。全然ね、イライラしないんです。いつもニコニコしていてね、楽しい人なんですよ。ある時ね、こんなことがあったんです。近くに州立大学があるんですけれども、そこに外国人学生の新入生だけが迎えられたんです。で、新歓コンパということでね、でイーラ君がね、どうもその責任者になってたようです。行きました。そこに並んでいたのがたくさんのビールサーバーです。やばいって思いました。だって進学校は禁酒禁煙なんですよ。飲んだり吸ったりするとですね、退学になりますからね。せっかく入学した進学校で退学になったら嫌だなと思ってたら、イーラ君がですね、Everybody, come, come! とか言って、で、私たちを集めたんですよ。でね、彼はこう言ったんです。Don't drink too much! っていうふうに言ったんですよ。だから、飲みすぎるなよっていうふうに言ったんですね。彼はすっごくね、ジョークが好きな学生だったんですよ。でみんなが OKOK とかってね、まあもちろん乗りませんでしたけども、でもそんな風なね、楽しい思い出があります。でたくさんのエジプト人学生が来ていたわけなんですけども、聖書のクラスでね、エジプトが出てくるとどんな風に描かれていますか？なんとなくネガティブですよね。偶像崇拝に満ち満ちた国みたいなね、そんな感じで、あの、私はね、エジプト人学生が、彼らはどんな思いでこういうところを聞くのかなって思って、ちょっと心配になったわけなんですけどもね。実は今日の箇所まさしくそれなんです。29章から32章までの4章を使ってですね、ここにはエジプトへの7つの審判警告予言が書かれているんです。そしてこの7つの予言には共通点が2つあります。一つはですね、必ず主の言葉が私に望んだで始まるんです。そして第3番目の予言を除いてはですね、はっきりとした年月日が付けられているんです。日付がはっきりしているんです。そういう7つの予言集なわけなんですよ。ですから今日は4つの章を一度に見たいと思うわけなんですけども、ただこの7つの予言は必ずしも年代順ではないんです。今日はその要点を見ていきたいと思います。でまず29章なんですけども、先ほど朗読していただきましたが、こんなふうに始まっていますね。第10年の10月12日に主の言葉が私に望んだ。ユダの最後の王様ゼデキアの治世の第10年10月12日ということでですね、紀元で言いますと紀元前587年1月7日ということで、エルサレムが陥落する半年前に 与えられた予言だということになるわけなんですよ。それでどんな予言なのか、冒頭のところにありますね。主なる神はこう言われる。エジプトの王パロよ、見よ、私はあなたの敵となる。あなたはその川の中に伏す大いなる竜で、ナイル川は私のもの、私がこれを作ったという。違うんです。神様がナイル川を与えたんです。それなのに私が作ったというふうに豪語しているわけです。傲慢なので、神様は12節13節でこのように言っています。私はエジプトの地を荒らして、荒れた国々の中に置き、その町々は荒れて40年の間荒れた町々の中にある。私はエジプト人をもろもろの国民の中に散らし、もろもろの国の中に散らす、というふうに主が憤っておられるわけなんですね。繁栄によって傲慢になっていたということがわかります。傲慢の反対は何でしょうか。謙遜なんですね。謙遜とはどういうことなのかというと、主の前に小さいものであることを覚えるということです。だから御言葉は何なのか、神様の御旨は何なのか、それを求めることが謙遜の最も大切なことになるわけですね。それが第一の予言です。29章にはもう一つの予言が17節にこのように始まっています。第27年の1月1日に主の言葉が私に臨んだ。で、実はこれはですね、バビロン捕囚の17年後のことなんです。実はバビロン捕囚は何回かありまして、よく私たちが言うバビロン捕囚というのは第3次バビロン捕囚なんですね。その17年後に神様の言葉があったというわけなんです。バビロニアによってエジプトは征服されるわけなんですけれども、その前にバビロニアは前回見たようにツロを10年以上にわたって包囲したんですけれども、結局攻め取ることができなかったんですね。それでツロ包囲で疲れ切ったネブカデネザル王への報酬としてエジプトを与えるということを私はしたのだということを17年後に神様がエゼキエルに語っているということなわけなんですね。それが29章の18節から言ってますね。人の子よ、バビロンの王ネブカデネザルはその軍勢をツロに対して大いに働かせた。頭は皆剥げ、肩は皆破れた。しかし彼もその軍勢もツロに対して成したその働きのために何の報いも得なかった。神のしもべとしてネブカデネザルは戦ったにもかかわらず何の報酬も得なかった。エジプトをやろうというのが2番目の予言なわけなんですね。それから30章にはやはり2つの予言が書かれています。これが第3番目の予言なんですけれども、30章の1節このようにあります。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、予言して言え、主なる神はこう言われる、というふうに始まって、日付がこれだけはないわけなんですね。30章の前半で語られているのはエジプトの同盟諸国もバビロニアに敗北するということが予言されているわけなんです。そしてもう一つの予言が30章の20節からこのように始まっていますね。第11年の1月7日に主の言葉が私に臨んだ。第11年ですから、これこそバビロン捕囚の年なんです。で、その時に21節このようにありますね。人の子よ、私はエジプトの王パロの腕を折った。これは実はですね、エルサレムの王様ゼデキヤがエジプトに援軍を頼んだんです。ところがエルサレムを包囲しているバビロニア軍がエジプト軍を撃退したんです。そのことを言っているわけなんですね。詳しくはエレミア書の37章に書かれているわけなんですけれども、だから最後にですね、このように言っていますね。26節は、私がエジプト人をもろもろの国民の中に散らし、国々に散らすとき、彼らは私が主であることを知る、というふうに言っていますね。それから31章には第5番目の予言なんですけれども、第11年の3月1日に主の言葉が私に臨んだ。これはバビロン捕囚の2ヶ月後の神様の言葉なんです。31章全体に書かれているのは、私はエジプトをレバノンの紅白のように祝福したんだ。ところが彼らはおごり高ぶった。だから滅ぼして黄泉に下す、ということを面々と31章全体にわたって語っているわけなんです。 そして32章なんですけれども、やはりこのように始まっていますね。第12年の12月1日に主の言葉が私に臨んだ。これはエルサレムが陥落した8ヶ月後のことなんですけれども、ファロへの哀歌を歌えと言ってですね、そこで例えが語られています。2節3節にこのようにあります。人の子よ、エジプトの王パロのために悲しみの歌を述べてこれに言え。あなたは自分を諸々の国民のうちの獅子であると考えているが、あなたは海の中の竜のようなものである。獅子、スフィンクスのように考えているけれども、あなたは竜、あるいは他の訳によりますと大海の巨獣だとかワニだとかっていうふうにありますけれども、その大海の巨獣をですね、陸に引き上げて鳥の餌にしてしまうと、そういう警告予言になっているわけなんですね。そして最後の7番目の予言が17節にやはり日付入りで書かれています。このようにあります。第12年の1月15日に主の言葉が私に臨んだ。今度はパロへの哀歌ではなくって民衆への哀歌を歌いなさいと言っています。そして31節にはですね、最後のところにこのように結ばれています。パロは彼らを見るとき、そのすべての民衆について慰められる。パロとそのすべての軍勢とは剣で殺されると主なる神は言われる。謎のような言葉なんですけれども、結局滅ぼされるのは自分たちだけじゃない、周りの同盟国もそのようにして滅ぼされるんだ、そこに慰めを得るしかないというふうな、そういう非常にこの4章はですね、読むのは本当に苦しくなるような審判警告予言集になっているわけなんですね。さて、主なる神はエジプトにこのように4章も費やして、なぜ7つの審判警告予言をされたのだろうか思いますね。エジプトはナイルの賜物という表現を聞いたことありますよね。ナイル川があるからエジプトはこのように豊かなんだということをですね、母なるナイルという表現もありますけれども、これに対してエジプト王は運河を掘削したり、それから灌漑したりして豊かな国土を得たわけです。そしてナイル川は私が作った創造したとまで言ったわけです。違うんですよね。ナイル川を作って与えたのは主なる神だ。自分たちの繁栄を誇ってそれにおごり高ぶることがいかに愚かであるかということを神様はですね、エジプトに警告してるんです。しかし彼らはおごり高ぶり、高慢を捨て去らなかったということなんですよね。でもどうでしょうか。エジプトとイスラエルというのは深い関係にありますよね。アブラハムはどうしましたか。飢饉の時にエジプトに逃れています。創世記の12章にありますけれども、2回も逃れているわけなんですよね。で、いろいろな問題が起きてきてますけど、それからヨセフ物語があるじゃないですか。ヨセフはエジプトに売られた。で、その後飢饉で困っているお父さんとお兄さんたちを呼んでですね、その結果エジプトに400年も逗留することになった。しかしそれは実は神様がアブラハムにすでに創世記15章で予言していたことだったんですね。約束の地カナンが今偶像崇拝でまみれている、この地を清めるために400年間あなた方は他のところに逗留するということはもうすでに予言されていたわけです。その成就なわけなんですね。そして出エジプトです。唐の災害によってエジプトの奴隷状態からイスラエルの民は解放された。それだけじゃないですよ。イエス様もエジプトに逃れています。ヘロデの追跡を逃れてエジプトに。このようにエジプトとイスラエルは深い関係にあるわけなんですよ。ところがエジプトは非常にその繁栄を誇ってしまったということがあってですね、そしてこのように神様に審判予言がまた成就しているということなわけなんですね。現代のエジプトはどうでしょうか。実は7世紀に征服されてイスラム国になっています。ですから今も国境はイスラムなわけなんですね。でもそこから神学校にエジプト人学生たちが何人も来ていたわけなんですよ。で、その中に一人の女子学生がいました。ある時話してたらですね、私はエジプトに帰れないって言ってました。え、なんでって聞いたら、帰ったら親戚に殺される、 だから私はアメリカに残ると言ったんですよ。彼女は涙ながらに語ってました。はあ、イスラム国でクリスチャンであるというのは本当に命がけなんだな、大変なんだなということを思わされたんですね。現代のエジプトの人口は約1億だそうです。クリスチャンがいるんですよ。どのぐらいいると思いますか？ちょっと調べてみたんです。そしたらなんと人口の 8% から 10% がクリスチャンだそうですよ。日本の方はどうですか？ 1% いるかいないかというふうなねことを言ってますけども、イスラム国でありながら1割がクリスチャンなんだそうなんです。というふうに思いますね。ただ大半はコプト教会の信者だって言うんですよ。コプト教会なんだろう。これはエジプトの、いわばカトリックみたいな感じと考えていいかなと思うんですけども、ロシアにロシア正教があるでしょ、ギリシャにギリシャ正教があるように、エジプトにはコプト教会があるんです。コプトっていうのは何かというと、エジプトがギリシャと出会ってそのギリシャ語の影響を受けたのがコプト語というものなんだそうなんです。だからね、一見見るとあれギリシャ語かなと思うんですが、ちょっと形が違うわけなんですよ。ただ今はほとんどアラビア語をみんなが話すそうなんですが、そのコプト教会っていうのがあるんですね。そして言い伝えによりますと、エジプトにイエス様の福音を伝えたのはマルコだそうです。マルコが伝えてこのコプト教会の基礎を作った。それが今も生きている。でもそれだけじゃないんですよ。私はルームメイトのバラード君のところに連れて行かれたんです。そこでサファーという人と会いました。その人はなんとカイロのキリストの教会の牧師だそうです。イスラム教が国教であってもいるんです。そして今でもですね、キリストの福音は現代のイスラム国エジプトで述べ伝えられているんです。そして 10% もクリスチャンがいるということは本当にね、私たちもイエス様のことを伝えてきたなというふうに思わされた、ね、経験だったわけなんですけどもね。このようなことが日付月の死の予言ということでですね、この 4章に7つも載せられているわけなんです。でも日付がついた主の言葉とその成就というのは朝日が丘キリストの教会にも何度も与えられてきたんですよ。1989年6月、今あなた方は私が与える地に行きなさいという吉明一章二節の言葉に送り出されて、私たちは仙台に導かれてきました。そして3年後1991年の12月にこういう御言葉が与えられたんです。正月に会見の幕屋を建てなさい、出エジプト記の40章1節です。そしてこれは2年後、1993年の1月、本当にお正月にですね、北根黒松という旧街道が与えられたわけなんですよ。そこで10年いました。2002年に教会堂と土地を四谷ミッションの方に寄付したんですけどもね、その事情は皆さんすでにご存知ですからもう一度語りませんけども、8月に全部手続きが終わった11月礼拝出席者ゼロという状態になったんです。その時にですね、御言葉が与えられたんですよ。ハガイ書の2章3節、これはあなたの目には無に等しいではないか、神様分かっておられる。その他たくさんの御言葉が与えられました。その一つはですね、ゼカリア書の6章7節なんです。遠いところの者どもが来て主の宮を建てることを助ける、この御言葉が与えられたんです。本当に翌年2003年の4月ここで朝日が丘の新街道で私たちはイースター礼拝をもって始めることができました。そして14、5年前ですけども、教会学校の子供が気持ちがいいってことで網のフェンスに寄っかかってるのを見て、危ないなと思ってフェンスのことを祈ったら、私に任せなさいという御言葉が与えられた。これは詩編の37編の5節ですよ。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主はそれを成し遂げてくださる。そして今工事が進んでいます。私たち人間にはとっても時間がかかるように思うかもしれない。でも必ず神様は語ったことを成し遂げるお方なんです。私たちはともすればお金とかです、あるいは自分の考えとか人間的な主義主張というものを、その実現を求めてしまいます。でも大切なのは 主の御言葉なんです。身旨なんです。そして生ける神様は何千年も前に語られて聖書に記されたこの聖書の御言葉を現代にもその御言葉を持って御業を行われる方なんです。御言葉は生きているんです。なぜならばそれを語った方が今も生きておられるからです。何よりも御言葉を求めましょう。そして主の言葉が私に望んだと、私たちも主を証しするものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、繁栄におごり高ぶって主の御怒りを受けたエジプトの姿は古代だけではなく現代の私たちへの継承でもあります。主の御言葉と御旨を求めてあなたの祝福のうちを歩み主を証しするものとなることができますよう、どうか私たちを導きください。生かし用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。